ンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
さて始まりました、ペットの防災ということで、今週は、認定 NPO 法人アンビシャスさんから山下美香さんにご出演いただきます。山下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。山下さん、今日はどんなお話になりますか？
はい、今日は私たちが、京都府内、あとは大阪、岐阜などに防災訓練のお手伝いだったり、ペット防災の講演に行った時にいろいろ質問を受けてるんですけども、
はい、
その時に、受けた質問の中から、うん、いくつか皆さんが知っておいた方がいいかなと思うことをお話ししたいと思ってます。
お願いいたします。はい、やっぱりいろんな質問出てくるんですね。
そうですね、最近はね、やはり犬猫は、避難所に来るかなっていう感覚の方も多いと思うんですけど、
はい、
もちろんペットって犬猫以外に飼ってる方も多くて、最近でしたらね、チンチラちゃん、
チンチラ、
ネズミとウサギの愛の子みたいな、すごく可愛い子なんですけど、それを飼ってる方とか、
はい、
あとはミニブタだったり、
はい、
あとアヒルを飼っていたり、あと結構多いのがカメですね。必ずそういうペット防災の講座の時はカメを飼ってる方結構参加されてます。
そうなんですね。
でカメって皆さんあまりね、例えば緑カメとかだとすごくちっちゃくて可愛いんですけど、爬虫類なんですよね、カメって。
カメって爬虫類なんですね。
爬虫類なんです、あとは本当にヘビ、最近特に去年はね、ヘビを飼ってる方をね、増えて、連れていけるんですかっていう質問が、たびたび聞かれました。で、一応国の方 の、ガイドライン、ペット同行避難のガイドラインの方だと、家庭動物のうち、犬や猫などの小型哺乳類、ウサギやハムスターと、鳥類、鳥、などがペット同行避難のペットとして対象と、いうふうには言われています。定義されています。ですので、多くの地方自治体っていうのはこれと同じような見解で出しています。結局哺乳類、と鳥類は、大丈夫、逆に両生類とか爬虫類、っていうのはもうダメですって言ってる地方自治体さんが多いです。ただ京都市の方は、これダメって言っているのが、人に危害を加える恐れのある危険な動物、で例としてトラ、タカ、
トラを飼っておられる方ってなかなかね、
あとワニ、とマムシ
は、
ダメって言ってるんですけれども、あとは、結局受け入れる、その避難所で、判断してくださいっていうことなんですね。
避難所次第なんですね。
そうなんです。案外そういう地方自治体さんって少なくて、京都市さん自体は、動物に優しいというか、かなっていうのはペット飼ってる本物は思いますけども、ちょっと自主防災の方とかは逆に、事前にちょっとある程度決めておかないと、もし災害が起きた時にいろいろ連れてきてどうなんやっていうのがちょっと大変なのかもしれないので、事前に、ある程度決めておいた方がいいとは思います。
なるほど。これは、各、なんていうんでしょう、自治体で、相談して我々はここまで OK にしようとかっていうのを決めておいていただく方がいいということですね。
そうですね。ただね、その防災訓練でもいろいろあったね、そのヘビ飼ってる方とかは、わりかしね、うちの子すごいいい子なんですよってね、ご飯もまず1ヶ月に1回とか、
ヘビって1ヶ月に1回しか食べないんですか？
で、ね、冬って寒いと3ヶ月に1回とかでもいいんですって。
そんなに？
そうなんです。なんで逆に避難所で、犬とか猫とか連れていくとやっぱりご飯もね、しっかり持っていかなきゃってありますよ ね、そういう心配がないんやなとか、もちろん鳴き声とかもうるさくないですし、今でね、一緒に膝 棚の上に乗っかってね、うん、テレビ見たりしてるんですって。
そうなんですね。
なかなかね、私はそこまで爬虫類ってそこまで好きじゃなかったんですけど、いろいろお話聞くとね、うん、あ、みんなさんなかなかいい子なんだなってちょっとね、うん、この1年間見直しました。
ね、全然その生態とかを知らないと勝手なイメージ で、 嫌がったりすることってあると思うんですけれども、はい、もう少しその生き物に対して調べていくと意外と可愛かったり興味を持っていただける方も、
案外静かだったり ね手がかからなかったりっていうことはあるんだなっていうのはね、私が学びました、うん、
ね、なのでちょっとまあそのあたりはしっかりとその生き物の生態を確認した上で判断していっていただければ、そうですね、っていうところですよね、
は
い、
で飼ってる方はやはりちゃんと自分で確認する、うんうん、っていうことは必要ですね。
そうですね、はい、事前にこういう生き物を飼ってるけれども連れていけますかっていうところですよね、はい、
そうですね、
はいはい、でまたね、今日はちょっと後ほどどこにそれを確認すればいいのかなども、はい、教えていただこうと思うんですけれども、ね、はい、あとそのペットを、まあ避難場所に連れていくにあたって、はい、持っていかないといけないもの、これはもう何度も何度も教えてはもらってますけれども、
ね、はい、
ここは念のため今一度教えていただけますか。
そうですね、もう絶対必要というものは、はい、まずペットを入れる入れ物、
うん、
まあ、クレートとかキャリーバッグとか、はい、まあ、そういうものなんですけど、はい、どのペットでも必要です、
はい
はい、まあ、それが一つ目、はい、で二つ目はご飯ですね、はい、ペットのご飯、まあ、避難所にはありません、はい、であとは大切なのがお水、
はい
はい、お水は避難所にあるんですけども、うん、それはあくまで人用なので、
はい、
ペットにあげるようには他確保はされていないので、
ええ、
それは必ずペットの飼い主さんが持っていくようにしてください、
はい、そして、
はい、あとはお薬ですね、
うん、
はい、人ももちろんね持っていかないといけないものの一つなんですけども、うん、やはりペットもいろいろね持っている持病を持っている子がいると思うんですが、
はい、
もちろん避難所にはありませんし、うん、まあ、例えば病院の先生、動物病院の先生が、
はい、
まあ、巡回で来たとしても、うん、例えばその胃の薬が欲しいとか、
うん、
心臓の薬飲んでたんやって言ってもなかなか、じゃあそれはどんなのですかって言われてもね、わからないので、
うん、
必ずお薬の名前、あと、うん、あげてる分量などを、
うん、
ちゃんとメモとかにしておいて避難グッズに入れておいてください。
はい、はい、他には
そうですね、まあ、必要最低、あとはトイレ関係ですね、
はい
はい、やはりそいろんなところにシャーシャーすると、
うん、
トラブルになりますので、
うん、
はい、ペットシートなり、うん、はい、猫だったらちょっと軽めの、
うん、
猫砂だったり、
はい、
ペットのトイレのことも必ず自分で処理できるように準備してください、う
ん、はい、はい、持ち物で必要なのってあとは犬の場合はハーネスとかそのあたりは、
そうですね、首輪とかあとリードとかも、うん、ちょっと慌てて抱っこして連れてきてしまって、
うん、
家に置いてきちゃったってこともありますので、うん、
はい、
予備のものを一つ入れておくと安心です、
うん、なるほど、はい、で、あとはどうぞ、
はい、でその持ち物のお水のことで時々質問があるんですね、はい、でお水っていうとやはり皆さんペットに日頃どんなお水あげてるかって聞くと、
うん、ま
あ、ほとんどの方が蛇口ひねって出てくるねお水をあげてる方が多いんですけども、うん、実は京都市内に住んでる方だと、
はい、
京都市の水道局で京都市のお水をアルミのボトルに入れて、はい、売ってるんですね、
うん、
でそちらがすごいのは10年保存が効くんですよ、
うん
うん、なのでもちろんペット用でなく人間ももちろん飲めますので、
はい、
まあ、皆さん家に必ず備蓄しておくと思うんですけども、
はい、
まあ、京都市内に住んでいれば、うん、そちらだと水道局とかに問い合わせをすると、
うん、
まあ、1箱2箱とかで無料で配達してくれるので、
うん、
そちらを、まあ、家に置いておくと、
うん、
自分もペットも安心して、
うんうん、
飲めるお水、
無料で配達してくださるのは水代が無料なわけじゃないですね。
違います、すみません、お水は1ケース24本入れて2400円なんです、
うんうんうん、
はい、だからまあ1本100円ぐらいですかね、
はい
はい、なので家にペットボトル置いといても2年ぐらいで賞味期限切れちゃうと思うんですよね、
うん、
で気づいたら賞味期限切れてるってことが多いと思うので、
はい、
まあ、これはまあペット用そして自分用にとても役立つお水です、
うんうん、10年間ね、
10年間持つとね、
うん、
はい、で同じようなのが無印にも売っているんですけども、
はい、
ちょっと割高なので、うん、まあ、京都市内に住んでる方は
水道局のお水が、
はい、回し物ではないんですけどちょっとおすすめさせてもらってます、
うん、
はい、やはりその 市内以外の、住んでる方だとどうすればいいのって言われるんですけども、うん、ミネラルウォーターでも、はい、軟水と硬水で分けられますよね。うん、でほとんど日本で売られてる日本で作られてるお水は軟水が多いんですけども、ね、一応確認してもらって、うん、時々こう硬水のものもあるんですけど、はい、やはりペットにねあまり硬水って体によくないんですよね。
はい
はい、なので軟水のミネラルウォーターを準備していただけると、うん、まあ、安心してあげてもらっていいと思います。
はい、はい、あとお薬なんですけれども、さっき少し自分のペットがどんなお薬を飲んでいるのかっていうのを確認しておくようにっていうこともおっしゃってましたけれども、はい、お薬の名前とかもやっぱり見ておかないといけないんですかね。
そうですね、はい、さっき最後にお金払う時の明細に、はい、詳しく書いてある、私が言ってるところは詳しく書いてあるんですけれども、
はい、
その病院ことによって違うかもしれないので、うん、もしわからなければ、
はい、
次病院行った時に先生にちゃんと聞いて、うん、分量とまたお名前と、はい、はい、確認してもらったらいいと思います。
なるほど、はい、心臓のお薬とかアレルギーのお薬っていう漠然としたものではなく、
そうですね、
はい、薬の名称ですね。
そうです、
を確認しておくっていうことですね。
はい、
はい、はい、なるほど、そうですよね。やっぱりいっぱいでもこれ上がってきましたけれども、これらをどれくらい分持っておく出ていくといい。
一応1週間分とは言われてます、うん、
なかなかの量ですね。
なかなかの量ですね。
ね、
はい、
でもまあまあそれぐらい必要なんだっていうことを認識しておかないといけないわけですね。そうですね、
はい、だから本当は家にはもっと置いといて、
うん、
ひとまず持っていくのは1週間分、
うん
うん、で、まあ、例えば地震だったらちょっと落ち着いてまた家に持って帰ってこれますよ。だから本当は家には1ヶ月分とかもっとたくさん備蓄しておくべきものです ね、
ね、
は
い、でまあ、備蓄しているものが古くなるといけないので常にそれを回しながら使っていくように心がけていくっていうのも必要なんですよね。
人間と、ね、一緒で、はい、
ね、あとさっきちょっと後で教えてくださいって言っていたのが、はい、自分たちがその避難できる場所にどういうペットを連れていけるのか、
はい、
で実際そこでは同行避難ができるのか同伴避難になるのかとか、はい、そのあたりの、
はい、
問い合わせ先っていうのはどこに聞けばいいんですか。
はい、京都府内に住んでいれば、
はい、
避難施設カルテと検索していただけると、
はい、避難施設カルテですね、
はいはい、もう京都府内 の、 避難所すべての、うん、一覧が出てきて、またそこをクリックすると、はい、もっと詳細が出てきます、
うん、
でそこにペットの同行避難団っていうのがあって、うん、丸とか×とか書いてあります、
うん、
はい、ただほとんどまだ同伴避難といって、うん、まあ、飼い主さんとペットが一緒に避難して、うん、避難所でも一緒にいられるという体制は取られてないです。
うん、
もう全部同行避難なので、
はい、
ひとまずペットは連れて行けるけども、うん、避難所では飼い主さんとペットはちょっと別の場所っていう体制にはなっています。
うん、なるほど、はい、そうなんですね、
はい、
で、まあ、その同行避難が可能かどうかっていうのを調べた上で、ここの質問に関してはそれぞれのその避難、自分が避難する避難先に問い合わせる。
そうですね、
うん、
はい、あとね、ただそのやっぱりその避難施設カルテもすごく、はい、まあ、一応調べたら今年の1月に更新はされてはいるんですけど、
はい、
やはりこう詳細のところまでは、
うん、
更新されてない可能性があるので、
はい、
やはり自分が行く避難所の、うん、班長さんだったり、
はい、
担当者の方にやっぱり聞いてみるのが一番だと思います。うん、もしそれ避難施設カルテでバスになっていても、
はい、
丸になっているってことは結構あるの で、
そうなんです、それは嬉しい情報ですよね。そうなんです、嬉しいです、はい、でちなみにその避難施設カルテでその自分が行く避難先の、まあ、名称が分かった、状況分かりました、
はい、
この電話番号とかも書いてあるんですか。
ね、電話番号はそれには書いてないですね。
うん、じゃあ、はい、どこに問い合
う。そうですね、避難施設カルテがない、うん、まあ、都道府県も多くて、うん、そちらだともう自分の住んでいる、うん、市町村の危機管理室にもお電話で問い合わせしていただければ必ず答えてくれます。はい、でアンビシャスも、はい、大阪だったり奈良だったり結構いろんなところに講演会に行くんですけど、
はい、
その時必ず危機管理室にお電話して、うん、そちら同行避難はどうですかっていうのを確認します。必ずそちらで返事は返ってくるので、
うんうんうん、
はい、でやっぱりその問い合わせをすることで、わりかしこうペットの同行避難に関しての情報って、うん、ホームページに載ってなかったりもするんですけど、やはりこう問い合わせをすることで、はい、載せる動きになってくるので、皆さん分かんなかった場合はもう
ガンガン問い合わせ、
はい、ガンガン、はい、気になってんだよってことをお伝えくれれば、はい、動きます。
京都市の場合は京都市危機管理室で検索すれば出てきますか？
そうですね、でも京都市の場合は、まあ、まあその避難施設カルテを見ていただいて、はい、まあ、丸であればもう絶対丸なので、はい、大丈夫と思います。
なるほど、
はい、
じゃあ、どのペットを連れていけるかどうかを確認するには、
それはですね、もうその避難所の自主防災の会長さんとかに聞かないと、はい、
ということはもう町内会で確認するとか、そういう形になるんですか？はい、
そこは防災訓練に出て参加して、1年に1回多分あると思うんですけど、うん、
ね、なかなか参加して、参加できない方とかはどこに問い合わせたらいいのかなというのが
ですね、もうね、そう、もともとやっぱり自主防災の方に聞くのが、うん、一番ですね。
なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、あと山下さん、今日は何か告知があるんですよね？
はい、2月の25日に、はい、人町交流館の方で、うん、ボランティア入門講座があるんですけども、はい、そちらに私が所属するアンビシャスの方が、はい、参加して、はい、いろいろお話しします。
どんなお話しされるんですか？
私たちペット防災のことをラジオで話してるんですけど、はい、メインはドッグセラピーの活動なんですね、
はい
はい、高齢者施設だったり、うん、小学校だったりに行ってドッグセラピーのことをしているので、うん、もしドッグセラピーに、うん、興味のある方は、うん、はい、ぜひとも聞きに来ていただいて、はい、一緒に活動できればなということをお話しします。
そうなんですね、はい、ちなみにこれは誰でも参加できるんですか？
そうですね、こちらは申し込みが必要なんですけれども、誰でも参加できます。はい、
なるほど、
はい、で2月25日の2時から3時は対面の講座なんですけれども、
はい、
その後2月26日から3月31日まではその状況が YouTube で配信されます。
はい、
で対面にしても YouTube の配信にしても申し込みが必要なので、
はい
はい、この申し込みを、京都市福祉ボランティアセンターのボランティア入門講座というものを調べてもらって、そちらの申し込みフォームで、はい、申し込んでいただけると、うん、大丈夫です。
はい、ちなみにこれは申し込みはいつまでとかあるんですか？
ですね、対面の方は2月25日のもう当日まで OK です。
当日まで、
はい、
はいはい、
でその配信の方は、配信が2月の28日に聞きたければその前に申し込みしていただければ、うん、配信用の、
URL
が送られてくるので、うん、3月31日まで大丈夫です。
あ、そうなんですね、はい、ちなみにこれは無料？
無料です。
お、
はい、
いいですね、
はい、で定員も、ね、ないようなので、はい、直接来ていただけるといろいろ質問その時に、うん、私対応できるので、
はいはい、
YouTube の配信だと、まあ、聞くだけになってしまうのでね、はい、
ちなみに今日にち教えていただきましたが、はいはい、場所とか時間とか、
はい、ですね、時間が2時から3時の、はい、下行区の人町交流館、はい、
人町交流館ですね、はい、
の3階の第5会議室です。
第5会議室、
はいはい
はい、お問い合わせ先とかはもうそのホームページだけなんでしょうか？
人町交流、すみません、京都市福祉ボランティアセンターのお電話でも受け付けます。
はい、はい、では電話番号教えてください。
はい、075-354-8735 です。
075-354-8735、
はい、はい、そちらの方で電話の受付をしています。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあここではペットの防災というのではなく、
はい、
ま、専門のペットのセラピーについてお話を聞かせていただける、
ね、
ということですね、
はい、なので、はい、どんな活動をしているかとか、うんうん、あと、まあ、活動に参加するのにどんなことが必要かなどなど、
はい
はい、紹介しますので、
はい
はい、ぜひぜひお越しください。
はい、じゃあちょっと興味のある方は京都福祉ボランティア、
はい、
これはボランティアセンター、
ボランティアセンター、
センター、
はい、であとボランティア入門講座ですね。
ボランティア入門講座で、はい、検索していただくと OK ということですね。
はい、そうですね、はい、出てきます。
はい、ありがとうございます、はい、ということで今日は 認定 NPO 法人アンビシャスさんから山下美香さんにご出演いただきました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、今日はアンビシャスのペットとの暮らし知恵袋でした。